Spinner. Pop and Innovation World Podcast Life Update。後藤正文がナビゲートしています、突破イノベーションワールドエラー。ここからはライフアップデート、ノンジャンル、ノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします。今回はスポーツが作る地域の未来を考えてみたいと思います。今シーズンからプロ野球に新たに参入するチームが誕生しているのをご存知でしょうか。しかもその球団が本拠地とするのはですね、静岡県なんですね。なんかサッカーのイメージもあるんですが、僕静岡県出身で、静岡って割と、例えば浜松とかね、野球が盛んな町とかもたくさんあって、はい、どうなっていくのか大変楽しみですけれども、静岡初のプロ野球チーム、工夫早手ベンチャーズ静岡球団社長の池田翔吾さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
あ、静岡にプロ野球チームができると、なんかちょっとね、ワクワクするのとともに、あれなんで静岡なんだろうみたいな気持ちも少しあるんですけれども、
はい、
一体どういう経緯でこの静岡に新しい球団ができたかっていうのをまずは教えてもらっていいですか。
はい、はい、これはかなりいろんなところの本当にマッチングが、タイミングよくあったっていうところなんですけども、一つは、まず静岡市さんがですね、12年前からプロ野球球団を招致するっていうことをやられてまして、それが前市長の田辺さんの公約に入ってたみたいでして、でそういった活動をずっとされていたというところで、一方で日本野球機構 NPB さんがプロ野球やられてますけど、野球人口がもう急激に減少していると、で裾野の拡大をして野球人口をやっていかないといけないっていう時に、ファームリーグ、一応位置づけとしては2軍ですけど、僕らもファームリーグって言ってるんですけど、ファームリーグを拡大して、そこを始めていこうっていうところの、ここの2社がまずそういうことをやろうっていう時に、じゃあどこの会社がその球団をやってくれるんだって話になって、いろんな人の縁でうちのオーナーの杉原オーナーに話が来て、で杉原オーナー自体はコロナで日本が元気がないときにスポーツでなんか元気したいっていう思いがあって、で J リーグとか B リーグとかいろんなバスケの話を受けてるっていろいろ模索してるところに NPB と野球というワードが飛び込んできて、そんなことあるんですかって、それぜひやらないといけないじゃないですかってところで手を挙げさせていただいて、静岡に球団が誕生することになったということですね。
なるほど、じゃあ、あれですね、どっちなんですか、イースタンとウエスタンは。
ウエスタンに入ります。
ウエスタンリーグに参加して、
はい、
そこで戦っていくってことになるってことですね。
はい、そうですね。
あ、
はい、
すごい。でも確かに思えば静岡市って割と野球盛んなイメージもあって、確かにね、静岡高校とかね、
はい、
野球強かったりして、
はい、
うん、
サッカーの町だと、実は私は九州の宮崎出身で、
あ、そうなんですね、
この仕事で携わらせていただいてるんですけど、やっぱりサッカーの町なんじゃないかなと思っていたんですね、先ほど後藤さんおっしゃった通り、ただ一応いろんな活動水面下で実はやってた時に、2022年の12月に静岡市で意見交換会というのを市民向けにやらせていただいたんですよ、そしたら100人ぐらいの市民の皆さんが集まっていただいて、一応こういうプロジェクトがあって、静岡でプロ野球球団やっていきたいんですっていう話をさせていただいたら、やっぱり意見を言いたかった人がいくつかいて、 Q&A の時に手を挙げて、知ってますかと、静岡は実は野球の街なんだっていう、今おっしゃった静岡高校、静子、清水東、浜松商業もあれば、島田商業もあれば、御殿場にしても、とにかく野球の強い高校があって、もともと野球の街なんだって一人言い出したら、そうだそうだってもう10人ぐらいが、もう演説になっちゃって、 Q&A じゃなくて、いかに静岡が野球の街かっていうのを説明いただくっていう意見交換会になったんですね、
めんどくさそうです
ねでもその時に本当、あ、そうか、静岡って野球の街なんだって思って、いや、これは球団本当にやれるなっていうのは本当にその時思いましたね。
そうなんですよ。だ、今おっしゃっていただいた僕の地元の島田商業とかね、僕は島田商業じゃないですけど、やっぱこう長い歴史、例えば戦前とかね、甲子園出たことある学校なんで、こう OB の方がね、たくさんバックネット裏にこう練習を見に来てて、非常にこう 大変だって話を聞いたことがあったりとか、そういう意味であれですよね、やっぱこう、今はどうかわかんないですけど、僕らが 当時現役高校生のだった時とかはおじいさんとかの世代とかうちのお父さんとかの世代にも野球教がとにかくたくさんいてみたいな、はい、まあ、サッカーはねなんていうんですかね不思議なんですよ静岡とサッカーって野球部でもサッカーやったりするんで。
ああ、それすごいですね、
はい、普通にはい、僕ら監督がゴルフとか行った時は間違いなくみんなでサッカーしてましたね。
ああ、そうなんですね、
はい、そういうようなのあったりとか、はい、アップでブラジル体操をやったりとか。
ああ、それはさすが独特ですね。
そういう、はい、僕らの若い頃はそういうのがあって、でも本当に野球好き確かに静岡ね、そういう演説もなんか目に浮かぶような感じですけど
本当でも熱い方がいっぱいいらっしゃって、
いやいや、はい、でもそうってことは多分あれですもんね、応援してくださるこう土壌があるというかね。
そう、間違いないですね、うん、もう本当にそういう土壌があるなっていうのはその時思ったので、はい、はい、
うんうん、どうなんですか、全然なんか僕プロ野球、まあ、もちろん普通にその人並みに好きですけど、
はい、
別に球団もちょっと多くてもいいんじゃないってちょっと思ったりすることもあるんですけれども、ね、
はい、
その要は、まあ、一軍のリーグですよね、
はいはいはい、
将来を、まあ、すごいどのぐその今簡単には言えないかもしれないですけど、はいはい、いつかこの一軍のなんかこのリーグの中に静岡の早手、はい、さんが参加するみたいなイメージもあるんですか。
今今は、うん、まあ、ないですね。
なるほど。
まずファームリーグで、うんうん、成功するというところが一番大事だと思って、
はい、なるほど。この取り組みがまずは
うまくいくかっていう、ね、本当に新しい形なんですね、うんうん、このウエスタンリーグ参加が、はい、まあ僕らがもうオーナーを含めプライドを持って言ってるのが2軍って絶対言わないんですよ、うん、
なるほど。
ファームリーグだって、うん、もううちのチームで1軍2軍ってないじゃないですか。
そうです
ね、ファームリーグに参加する唯一無二のチームなんで、まずこのチームを成功させるっていうことが一番大事なのかなっていうふうに思ってるんですね。
いいですね、ファームリーグね、
はい、
確かに。でもまあでもチームが増えるとこうなんていうんですかね、受け皿っていうかね、まあ、トップチームのへのこう受け皿になっていくっていうか、
はい、
今年もなんか戦力外を受けた選手がね、
はい、
契約されたりとか。
そうですね、
うん、
はい、
まあ、セカンドチャンスとかって考えると、
そうですね、
すごい、
はい、
いい弾力が出るというか制度に、はい、すごいそれはいいかなと思ったんですよね。
ありがとうございます、うん、だから新しい形ですね。うちのチームって今おっしゃったように戦力外の選手を引き受けるじゃないですか、
はいはい、
そうするといわゆる移籍期限っていう7月末までは移籍できるんですよ、
はいはいはい、
もう一回セパに戻れるんですね、
うんうんうん、
で一方で7割ぐらいの選手はドラフト対象選手なんです。
なるほど。
なので彼らの目標は秋のドラフトです、
うんうんうん、
はい、なので本当に新しい形のチームがファームリーグに参戦すると、
うんうん、
もう育成のチームにはなるんですけど、どっちかというと育成再生のチームなので、
はいはい、
アイドルの推し活的なところで応援していただきたい感じですね。
なるほど、
はい、
じゃ あれですね、若いプレイヤーにとっても一つの選択肢というか、
はい、
今までは大学進学か、はい、実業団かみたいな
か独立リーグかというところに、はいはい、新しい選択肢が一つ増えるということになります。
どうなんです、例えばその新卒の人たちとか、はい、一旦社会人とかを選ぶと何年かドラフト、はい、の対象から外れるじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通りです。
ああいう制度はどうなんですか。
ね、それがないと。そうなんです、おっしゃる通りで、うちのチームに来ると1年ドラフトかかるんです、うんうん、
なるほど。
社会人に行くと2年、高卒だと3年、はい、大卒だと2年みたいなルールがあるじゃないですか、はい、それがないんで、もうはっきり明言して、高卒の子で注目のピッチャー大林っていう子がいるんですけど、はいはい、彼はインタビューでそういうふうに答えていて、もう1日でも早くプロに行きたいので、社会人でもなく大学でもなく早田を選びました
という、はいはい、ファミテ、
そうです、
はいはい、面白い。でもこれなんか 僕じゃ古いプロ野球ファンなんで、
はい、
もう例えば、
はい、
江川とか元木とか、
はい、
ああいう一流の球団じゃない 人たちとかが使ったりもできるんですかね、ファーム。
それはですね、それは交渉権で、はいはい、もう1年間はその獲得した球団のルールがあるじゃないですか、はいはい、なんかそういった選手はできないですね。
そういった所属もできないってこと
ですね、はい、そこはできないですね。
そうなんですね、はい、それはじゃあそういうルールがあったらなんか抜け道にはならないってことですね。
そうですね、はい、
どうなんですか、こう本当にこう立ち上げまでのご苦労ってたくさんあるかと思うんですけれども、
はい、
例えば聞いてみたら地域にこうやって新しいスポーツとか新しいものを持っていった時の、
はい、
まあ熱狂的な野球ファンにとってはいや嬉しいって反応もあるかもしれないんですけど、
はい、
難しさみたいなところってあったんですか、この立ち上げまでの。
ありますね、まだ今立ち上げてる途中なんで、その難しいの直面してるところもあるんですけど、
はいはいはい、特に難しいところ
というやっぱり最初にまず、はい、野球の好きな方には受け入れられ始めてるとはいえですね、
はいはいはい、
おっしゃるように野球の中でも 自分たちが使ってる球場を使われるから、
はあ、なるほ
ど、もう自分たちの試合ができなくなるんじゃないかっていう不安とか、うんうんうん、まあちょっと苦情めいたものを最初いただいてたんですけど、うんうん、まあ、ここは、はい、もうそもそも静岡市静岡県もバックアップいただいてて、うんうん、いろんなところで地ならしして、うん、説明いただいてたっていうところもありますし、もう途中からは私ども入り込んで、うんうん、いやそんなことはしませんと、うん、通常の大会の空いてるところを使わせていただくんで、うんうん、そこはなんとかご理解いただけませんかとか、あとは高野連さんとは本当にいい関係を築いてかせていただいていて、はいはい、高野連さんの本当の試合は邪魔するつもりはないんですけど、予備日とかで抑えられているところを分けていただけませんかとかいうところを、いろんなところでいろんな人に、まあ、いろんな意見交換会をして、うん、野球団会、うん、団体さんとも複数回、お話しさせていただいて、うんうん、でやっとうまく球場を分けていただいて、うんうん、いろんなところにご理解いただいて日程を確保できたというところになります、ね。
それまあもちろんアマチュアスポーツをないがしろにするつもりもないと思いますし、
はい、
まあ、もちろんアマチュアスポーツってまあ野球の裾野を、ね、確保してくださってるのに大事だと思うんですけど、はいはい、なんかなかなかこういうなんか新しいことやる時の難しさとか重さっていうのは、特に地方とかに行くとやっぱりすごい、なんですかね、保守的な感じがするというか、新しいことを進めていく時にこうちゃんとこう本当外堀から埋めていかないと話が進まない感じっていうのがあって、
おっしゃる通りですね、
はい、なんかそれもなかなか言いづらいかもしれないんですけど、
いやでもそれね、本当に言い方悪いですけど、一回ノーが出ますよね、
はい、
一回ノー出て、ね、この人たち何者かっていうのを多分探られるというか、はいはい、どういうことやってくれんのみたいなところをやっぱり何回か、うんうん、お話ししていかないと、うん、やっぱ進まないなっていうのはありますね。私実は四国のアイランドリーグの立ち上げの時期いろいろやってまして、
ああそうなんですね、
高知球団と香川球団と一時期福岡にも独立があったんです、うんうん、それ3球団やらせていただいてるんで、はい、全くいつも同じ体験をしていて、はい、もうそれが1回あったので、今回に関しては他のところよりもやっぱ静岡の皆さん野球に理解があるんで、
なるほど、やりやすかったです、
ね、やりやすかったです、正直言うと非常にありがたい感じでしたね、はい、
3球団目でしたら、まあそれは静岡の人からしたら池田さんに任しとけばってなりますね。
いやそれはどうか分からないですけど、静岡の皆さんは本当にやっぱり野球に、言い方悪いですけど、飢えてる人がいた感じがします。
でも球場一つとってもあれなんですね、やっぱり地元の球場を使うってなったらいろんな予定がぎっしり詰まってるもんなんですね。詰まってます、
本当に詰まってます、うんうん、はい、
それはすごいいいことだなと思いますけれども、はい、いやいいですね。あとはどうなんですか、このあと何だろう、静岡とプロ野球こう、まあ、新しい球団がまだこれからの話なんでイメージでしかないかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、どんな風に静岡が野球と一緒に盛り上がっていくのかなみたいな、
はい、
そういうビジョンとかあったらぜひお聞きしたいんですけど、
もうとにかく NPB ファームリーグに参加するとはいえですね、うん、できる限り地域密着していきたいと思ってるんですよ、はいはいはい、
うん、
本当に選手との距離は近く、皆さんと、はい、市民の皆さんと、うん、県民の皆さんと近い位置でいたいと思っているので、
はい、
野球教室なんて当たり前にありますし、
はいはいはい、う
ん、オファーがあれば駅伝大会でもマラソン大会でもお祭りでもですね、
うんうん、
もうとにかく静岡県かどこでもお伺いするつもりではあります。
いや、はい、いいですね、はい、僕いつも思うんですけど、静岡帰ってですけどね、
はい、
サッカー球場にしろ野球球場にしろ、
はい、
案外こう奥まった山の方にできるんですよね、
はい、
であれが結構残念でみたいな、はい、例えばでもヤンキースタジアムとかスタジアムとか行ったらやっぱ街中にボカンってあるしみたいな、ね、はい、ヨーロッパのサッカースタジアムもそういうとこにボンとボカンとあったりするみたいな、はいはい、そういう意味であれですね、なんかね、まあ、いずれこうなんかちゃんと観客が増えていってしっかりとした球団になってきたときに、はい、球場がボンとね、こうね、街中にあったりするとかっこいいですよね。
そうですね、それがあるとかっこいいし、まあもしかしたら逆に今マースとか言われてるんで、
はい、
交通手段はもうなんか綺麗にできれば、
確かにね、
動線ができれば、ね、もう本当にそれはそれでいいことなんじゃないかなというふうには思ってはいますね。
街自体がちょっとね、移転していくというかね。
そうですね、
はいはい、
静岡って本当にコンパクトシティで便利だとは思うので、はいはい、
そうですね、
実現がかなり本当に可能なんじゃないかなっていう感じはします、
ね、確かにそう思います、はいはい、いや楽しみですね、見に行きたいです野球
ぜひ、
はい、
もうキャンプ始まってます、
ね、どちらでキャンプインするんですか。
それももうホーム球場の中ルスタジアム清水で
静岡で、
はい、これももう、はい、全面バックアップで 知らない間に球場を押さえていただいてたんです。
あ、そうなんですね。
なんかちょっと涙が出そうでした。本当は大学毎年社会人野球、うん、大学野球を受け入れてる時期のキャンプをだったんで取れないと思って、
はいはいはい、
じゃあちょっとあの違う球場を探そうって言って、実は県の人に島田球場って空いてますかねとか聞いてたんですよ、
はいはいはい、
そしたら地元その伊原の球場のスタッフの方がいやもう来るできるって聞いてたから押さえてるよって言われて、
はい、うん、そうなんですね。
じゃあぜひお願いしますって言ってもう全部、はい、キャンプも静岡です。
あ、はい、いいですね。まあちょっとね暖かいですもんね。
暖かいですね、はい、本当に暖かいんでもう全く問題ないですね、うんうん、はい、
いやいや本当楽しみですね。まあなんかぜひぜひね、あの首位争いしていただいて、
はい、
うん、あのとにかくあれですね、若い選手が集まるようになる、まずはなったらかっこいいですよね。
そうですね、はい、うん、
はいはい、楽しみにしています。今後のチームスケジュール、この後開幕が何月になるんですか？
開幕が3月15です。
3月15、はい、意外と早くからやるんですね。
そうですね、あの、うん、セパよりも2週間早いんですよ、
はい、
ファームリーグって、はい、なので3月中旬から始まって、9月末まで合計140試合ですね。ホームアウェイで70-70ですね。
でもたくさんあるんですね、
はい、
やっぱね。
いや、試合数が多いんで、あの、はいはい、結構ハードなスケジュールで選手は、まあ、あの成長していくとは思いますから、はいはい、
ぜひぜひ応援させてください、
はい、
試合見に行きますんでよろしくお願いします。
ぜひご招待しますんでお願いします、
はい、ライフアップデート、今回は工夫早手ベンチャーズ球団社長の池田翔吾さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.